はい。今日で台湾のアトリエは第多分17回目になりまして、前にも来てくれた翔さんにお越しいただきました。お願いします。
イェ
お願
ーイ。
いします。
お願いします。翔
まあ、
です。
前回も、まあ、自己紹介簡単にしてもらったけど、今回も改めてじゃあ一言。
はい。
はい。
改めて。はい。スタイフとかツイッターでは、ソウという名前で、サファイアの双玉のソウという名前でやってます。
はい。
本名は翔と言います。
翔さん。
29歳、今年20、いや、じゃあ30歳になる年です。
今年30。
はい。
そうだ、そうだ、そうだ。
今年の9月なので、ぜ
おー、
ひ覚え
もう
て
す
く
ぐ。もうすぐ。
ださい。早いですね。
早
3
いっ
ヶ
す
月
ね。
後、3ヶ月半弱
は
し
い、
たら30になっちゃうんですけど、
はい。
ちょっと焦ってますが。
うん。うん、うん。
はい。というところです。一応会社員です。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。一応この対話のアトリエのことをざっと言うと、過去のクライアントさんたちとか、まあ、今のクライアントさんもそうだけども来てもらって、もう台本なしで即興的に話していくという、そんな番組になってまして、で、かつ、
番組
そう、番組とちょっと言うようにしてみた。
番組ですね。
番組になりました。
確かに番組だわ。
番組になりまして、で、かつ、今は、ズームで話してる。まあ、毎回そうなんですけど、僕は、通話とかではやってなくて、基本全部、ズームか、もしくは対面かなので、で、今日は、ズームでやっておりますということで。対話プログラムが終わって
ヒデ
か
さんの
ら、
髪型がかっこいいですよ。
あ ありがとうございます。いや、そう、でもちょっと、髪型、そう、だから、さっきちょっと、この収録の前に言いかけて、言わなかった、が、そう、ずっと前髪全部下ろすスタイルを、もう、何歳だろう、18とか、19ぐらい、大学1年生とかぐらいから、ずっと変えてこなかったから、ちょっとそわそわしてるっていう感じがあります。うん。
そうですね。
大丈夫ですか？
あ、大丈夫です。
はいはい。
ちょっ
うん。
と、鼻を
かない を
じっ
ね。
てました。
はい。ありがとうございます。まあ、そんな、新生、ヒデが生まれて、一発目ぐらいの。対話のアトリエとしては、新生ヒデ一発目ですね。
一発目、め
は
で
い。
たいですね。
めでたいですね。まあまあ、そんなわけで、まあ、いつもの例のごとく、話す内容は特に、僕も事前に聞いてないので、で、対話プログラム終わってから、2週間ぐらいか。
2週間
2
ぐ
週
らい。
間ぐらい。今日、経って、
もうちょっとか
もうちょい
な。
経ったか。あれ、いつだっ
3
け？
週間ぐらいですかね。
そっか、もう3週間経ってんだ。
はい。うん。早っ。
そうか、いや、本当だ、5月17に最終回の対面をやってるから、で、今日が6月13だから、うん。
まずそう
も
ですね。対面の最終回からしたら4週間
う、
ぐらい
4
経って
週
る。
間ぐらい。うん。
すごいですね。
うん。
あっという間に来
あって
。
という間で。翔さん的にはなんか、イメージしていたのはあるんですか？それとももう本当にノープランっていう感じ？
本当にノープランです。
本当にノープラン。うん。
ガチのノープラ
ガ
ンです。
チノープラン。いいっすね。ワクワクするな。
はい。
うん。
一応、何でしたっけ、対話プログラム終わって、
うんうんうん。
どうですか、的なことも
まあ、
あれ
確か
で
に、
すよ
確
ね。
かに。そういう話も、最
う
終
ん。
回の時かな。まあ、もし対話のア
あ、
ト
そうでした
リエ
ね。
やるんだっ
はい。
たら、まあ、その終わって、からのこう変化とかどうだったかみたいなことも振り返りするのも面白いだろうし、
うん。
とは言ったものの、まあ、一つの、それはアイディアでしかないから、全然なんか直近で実はこういうことを考えててとか、そういう何かものがあればそっち入っても面白いだろうし、
うん。
うん。 まあ終わってみての、その今言った感覚とかでもいいだろうし。
なんだろう。なんか何かを深く考えるスペースが今なくて、日常とか頭の中に。だからまあ逆にこういう時間がありがたいなと思うんですけど、
それはあれですか？
なん
仕
だろ
事とかでちょっと忙
う。
しいみたいな感じですか？
ああ、そうそうそう。仕事だったり、まあか、なんでしょうね。好奇心とか、やりたいと思ったものに、向かうというか、使うことができる時間やら、その、体力、気力的な余白が今ないっていう状
なるほ
況。
ど、なるほど。
はい。
そ
なんか、
れ
生きる
は、
のでいっぱいみたいな。
それやっぱでも主に仕事の、
まあそうです
まあ、
ね。主に仕事。
ところが、まあ環境もね、確かね、変わって、
そうなんですよ。
確かに、だからそうするとこういう、
最近考えてるの？はい。
こういう時間でいろいろね、また話せるの確かにいいかもしれないですね。
そう。ちょっとすいません。エアコンつけます。
はいっす。
暑い。考えてるとか。考えてることを何だろうと思って、ツイッターを開くってい
おお、そうか、ツイッターの方に
う。
は。
自分のタイムラインを見る。
おお。
しますけど。ああ、昨日、ちょうど昨日ですね。ふと思ったんですけど、あ、昨日じゃない、一昨日か。なんか自分には何もないみたいな空虚感とか空っぽ感ってあるじゃないですか。私には何もないとか、なんかなんだろうな。コンテンツがないとか、提供できるものがないとか、相手に提供できる価値がないと、価値っていうか、ね、価値提供できないみたいな。そういう感覚。あとシンプルに経験が足りてないだとか、人生経験ない空っぽだな、みたいな、そういう感じ。まあ、僕自身がそういうことを感じてきたから、こういうふうに結構鮮やかに言えるんですけど。いや、それって、最近、その、何ちゃんとかでも二人がお話されてた、トゥーハブ、所有みたいなところと結構関係してんじゃないかなって思ってて、
確かに、その通りだと思
自分という器の中にいかにいろんなものを詰め込めるかみたいな。
う。
で、相手にそれを提供できるか的な。そういう、だからそれを、なんだろうな。絶対的に良いことだとしているから、そういう発想になるのかな、っていうとこまで考えてました。
それは、そうか、最近、翔さんがまさに感じていたことってことなんか、その空虚感的な。
なんでそれを考えたのかあんまり覚えてないんですけど、なんでしょうね。ぼんやりと過去を振り返ってたというか、そういう、なんか俺も何もないな、みたいな感じだったし、まあ今でも多分抜けきれてないんですけど、そういうの残ってるんですけど、まあ、昔に比べたら、あんまり、なんかそういうところに思考の比重を置かなくなったかなと思ってるので、っていうことをですね。だからそう、ツイートもしたし、これなんか、ちょっと深めたいなとも思ってたとこでした。最
い
近。
や、とても興味深い。でも確かに、そういうテーマは他のクライアントさんたちとも、 よく出るし、自分自身もそういう、空虚感、もうほんと虚しくて仕方ないみたいなのが、一番こうひどかった、あったなっていうのはやっぱ社会人1年、まあ大学生ぐらいからあったかな。とか、社会人1年目とか2年目ぐらいっていうのは結構覚えがあるなっていうか。
で、どういう文脈で思ってました？
例えば、まあ分かりやすいところで言えば仕事。社会人になってからは、まあやっぱり同期、まあ僕は営業の会社だったから、その人材業界で営業してると、まあ同期は僕より当然結果出すやつはいるし、例えばあとはそうだな、その同期、結果出す同期がどうやって結果を出したのかみたいなことを、その社内でこう共有する、プレゼンするみたいなのとか、まあそもそもそこに立ててる時点ですげえなと思ったし、
確かに。
で、さらに言えば、その同期が工夫してる内容を聞いたときに、なんか自分はどうあがいてもその発想が出てこないっていうことに絶望したりとか、なんかね、なんだったっけ、ちょっと詳しいとこ忘れたけど、その同期が言ってたのが、その飛び込み営業とか行ったときに、その社内の椅子の個数とか並び方とかそういうのを見て仮説を立てて、で、ここにこういう人材が必要なんじゃないかみたいなことで提案するみたいな、ざっくり言うと。あ、そんな視点で営業してんの？と思って。なんか、それってこう誰かに教わったわけではない、その人しか、からしか出てこない工夫のところだから。だからなんか、あ、すげえと思って。でもじゃあ自分はどうだってなったら、自分はなんか教えてもらったことを愚直にやるみたいな感じになってたし、そこに工夫とか、自分なりの好奇心とか、そういうのが湧いてこないし、ああ、やばい、じゃあもっと勉強しないととか、もっと本読まないととか、思えば思うほど読まないっていう。三日坊主で大体、
わかる。
終わる。三日にすら行かないか
行
らな。
かない。もうなんか、本買って、そこで終わるみたいな、届いて、よし、読もうと思うけど、なんか目の前にいろいろもあるから、そっちやった結果、溜まってく的な、ありますね。
あるあるある。
開きもしない。
で、その状況に対して、また、ああ、やっぱ自分は自己否定みたいなことだったり、まあなんだろうな。すごいこう、強烈に何かに苛まれるみたいな、まあ、こともあったけど、それよりも、なんかどちらかというと、曇りのち雨、雨のち曇りみたいな、なんかそんな感じがずっと続いてるみたいなイメージか
わかる。
な。
本当それ。
晴れないって感じか
晴れない。
な。晴れない。
全然晴れ間が現れない。
雲がかってるってね。ですよね。
だから晴れ晴れしてる人見るとめっちゃ眩しいんですよね。
確かにな、それは、それこそ当時あったな、僕もそういう、わかるな。なんでこの人はこんなに晴れ晴れと仕事できるんだろうとか。もうくすぶりにくすぶって、もがきにもがいて、でもなんか、もがく気力すらない時もあるし、だからなんとなく毎日をもう消化していくっていう方に近いか
わかります。
な。
ダスで。
ねえ、なんかね。
なんかそういうのも続くから余計なんでしょう。空っぽ感的なのは増していく一方だなってなってましたね。
ね、で、この空っぽって何なんだろうなっていうのは今、翔さんのその言葉も聞いて、自分も当時思っていた空っぽ感みたいなのって。なんかまあ、さっき to have と to be の話出してくれたけど、まあ何か所有できてるもの？まあそれは物体というよりはそのスキルとか経験とか知識とか、まあもっと 違う文脈で言えば、こう、夢中になっている状態とか、
うん。
それらを所有したいと思ってるんだけど、所有できてないとか、それら
は
を所有してる人がすごい、それらを所有してる人がいいんだけど、自分は所有できてないみたいな。
いはい。うん。いやー、めっちゃそれ。本当にそれ。
ね、いやー、そう
はい。
なんだよな。
だから今までそれに苦しんでたんだなって今分かりました。
となると、やっぱりこの、まあ、YouTube の中でも話したように、こう、to have、その、持つことから、to be、あること、いること、その生き方への大転換みたいなものが、こう、起きたときに、根本から認識がひっくり返るんだろうなと思って。だから、例えば、さっきその、三日坊主の話もあったけど、直近で言うと、僕も、NISA をついに、ようやく、始めたんですけど、でもこれも、もうやろうやろう思い続けて、もう何年経ったかと。で、さらに言えば、1、2ヶ月ぐらい前かな、もうとりあえず本を買えばやるでしょと思って、なんかピンときた NISA の本4冊ぐらいボンって買って、で、ほぼ読まず。4冊ほぼ読まず、この後ろの本棚に突っ込んであるっていう。で、結局その後、どうしたかっていうと、最近、僕の個人事業主向けの伴走サポートのプログラムを受け始めてくれた人がいて、で、その方がお金系のことをちょっとこう相談とか乗ってる方だったから、あ、ちょっと、逆に僕はクライアントとして、単発で申し込めたから、ちょ、申し込みたいっすって言って、普通に一クライアント、お客さんとして申し込んで、で、その人にいろいろ NISA のこと聞いて、でも画面共有とかしてもらいながら、その、こうやるといいっすよみたいに言ってもらって、で、ポチポチポチってやって、で、お、できたっつって、で、ついに NISA が始まったっていう、なんか
お
だから結
お、おめでと
局、
うございます。
本は読まないっていう。でもただ、これが、でもさっき話してて思ったのが、その、営業やってた時は、じゃ営業の本とか、人材業界の本とか、なんか自己啓発本とか買って、で、全部読まずに部屋に置いてあると、すごい、こう、さっき言った、空虚感とか、苛まれる。なんかもったいないことしちゃったとか。
なんだろうな。俺ダメだなってまた自己否定にね、なりますよね。
買ったのに、みたいな。ただ、そういう捉え方じゃないんだよなっていう、その今。だからやってることは一緒なんだけど、しかも2冊の本4冊も買って、いくらぐらいし、7、8000ぐらいしたか
なんで4冊買ったんですか？
なんか。なんか、ピンとくるやつを、もう、なんか、吟味してるのも、なんかもう、それも疲れるし、とりあえずもう買って、で、1冊数千ぐらいなんだから、買って、もう、家帰ってピンと来たやつをちゃんと読めばいいし、ピンと来なかったやつは読まなきゃいいや、もうとりあえずポンポンポンポン、もう買おう、みたいな。で、買ってみた結果、ほぼどれも読まないっていう。
なるほどな。その4冊って、とりあえず置いとくんですか？今後も。
ここに今。あ。
この近くにある。
この4冊か
お、あ、その一番、
な。左。
左というの、
お
貯
金に
金
困ら
が。
ない方法を教えてください。
あ、そう。わかりやすいですよね。載ってます。
この漫画のね、大河内
漫画
さ
の
んっ
や
て
つ。
いうね。はいはい。
それ持ってま
そう、これを4
す。
冊買って置いてると。こんな。
綺麗ですね。
そう、もう
とて
ピッ
も綺
カピ
麗。
カ。そうなんだよ。だから、あ、でもちょっと今言ってみて思ったのが、で、結局、今と過去の捉え方の違いって何だろうと思ったときに、過去は自分で何とかしなきゃいけないし、自分で学ばなきゃいけないし、なんか自分で何とか解決しようみたいなことが強かった。でもそれが本読めない。あ、ダメだ自分ってなってた。でも今はその自分で何とかしなきゃみたいなことが、どんどんどんどんこう薄れていって、 最初だから本を買ってみた。自分で何とかしようと思って買ってみたけど、読まねえと。心が動かないと。どうしようかなと思ってたら、たまたまそういう出会いがあり、あ、だったらお金を払、お支払いして、で、その方が発信されてる内容とかすごい良かったから、まあ、この人だったら受けたいなと思ったから、単発のそれ受けてみて、だから人の力をこう借りてみようと、お金を払って。だからめんどくさい領域にはお金をかけて、とりあえずやってみたらいいじゃん、みたいな。例えばジムに行くとかもそうだし、なんか毎日運動、朝ランニングするみたいな目標を立ててた時期もあったけど、まあできない。けど、今はまあ月4回パーソナルにお金を4万か、月4万かけて、そこに行って、ってこと
そう
や
だ
れ
ね、
ば、
それがしますよね。
でもこういうこ
あ、
と
でも、
だな。
いいですね。
だからまあその捉え方は変わってきたんだろうなとは思うけど。で、まあもっと言えばこの4冊買ったっていうのも意味があったなって今思って。やっぱ4冊買うってことは、それぐらい自分の中ではニーサをまあ、やりたいという気持ちはあった。で、動いてみようと思った。で、買ってみたっていう。もう買うっていう行為でも僕的には結構意味があったんだな。で、つまり買ったから意識には残るわけで、頭の中に。で、そうすると、どっかのタイミングでそういう出会いがあって、あ、この方に相談したらちょっといいかもしれないっていうセンサーが働いて、ちょっといいっすかみたいな。むしろ僕のクライアントさんなんだけど、ちょっと僕受けてもいいっすかって言って、受けさせてもらって。もしこれ本4冊買ってなかったら、つまりもっともう意識じゃなくて無意識の方にニーサのことを追いやっていたら、出会っててもお願いしてなかったかもしれないし、その人に。
そうか。それは買わないと意識のどっかに追いやることになるんですか？
買わなくても、
っていうのはなんか僕の中では意識のな隅っこというかどっかの領域でずっと置いとくみたいなこともあるかなと思って思ったんですけど。
それも、あると思う。全然あるな。YouTube で兄さんのこと見るとかもあるかもしれないし。だからまあ、それもあるし、で、まあ今の話で言ったら、まあ買ったっていう行為そのものに何か意味を見出すのであればっていう。だからまあ、過去は三日坊主で無駄にしたっていう捉え方だったけど、今は買ったことによってその次につながったっていう意味を持ったし、まあ、あともっと言えば、多分、まあ、NISA とりあえず始めてみたものの、仕組みはまだ全然分かってない部分もあるし、どれを買えばどれだけどうなるのかみたいなことも分かってないところがあり、で、始めたから、多分どっかで興味出るんだろうなと思って。
そう、今それ言おうと思ってました。
ね。で、その時にこいつら、この4冊 が、
読むと思う。
そう、読む。
意味をね、なしてくるというか。
あ、それ大事だわ
あり
な。
ますね、きっと。だからなんか、進めていく中での参考書になるみたいな。
だからとりあえずやっちゃうっていうのは結構大事なんだろうな、そう思うと。
そうですね。いやー、とっても、僕に刺さる内容といいますか。やる前にいろいろ調べて、どれがいいかなって吟味してから、やっと始めるタイプの人間なので、まあ、だからこそ、やらずに始まらずにいるものがいっぱいあって、いっぱいではないか、ちょっと言い過ぎましたけど、まあ、ですよ。だから、確かにそう、最初の段階で人に頼るとか、っていうと、始めるっていう一歩目が踏み出しやすいなって思いました。
とか、今、なんかいろいろ仕事以外のことでもやろうかなって思ってるものがあるわけだから。
そういうことですね。
なるほど
やる
な。
っていうか、やらなきゃなもあるし。確かにな。全部自分でやろうっていう傾向もありますね。でもまあ、そんな中でも意外と、ヒデさんと同じようにパーソナルジムとか、
おお、はいはい。
あとは、なんでしょうね。今パッと思いついたんで言うと、見た目の改善とかっていうのは、自分でなんともなんなかったっていうか、人に頼りたいなと思って行動できた部分だったなと思ってて、全部自分でっていうことでもないかもって思いました。
そうそう。だから自分の興味関心の出る領域においては、誰にも何も言われなくても勝手にやってるし、みたいな。
そうですね。
だからやっぱ人間の世界っていうのは素晴らしくバランスしてるなっていうのはよく思う。なんかなんでこんなにも美しく人の職業が分かれ、人の役割や個性が分かれ、めちゃくちゃ調和の取れた世界。まあ、なのに、でも、まあ、戦争もあれば、争いもあるし、とか、まあ、言い出すと、まあ、それを調和と呼ぶのかわかんないけれど、でも、まあ、少なくとも、わかんないけど、僕は1995年生まれ、多分その年120万人ぐらい生まれてるんだけど、120万人のうち、わかんない、50万人がたまたまプロ野球選手を目指す年になりましたなんてことはないし、絶対なんかうまく分かれる。自衛隊になりたいって思う人もいれば、まあ、なんならサラリーマンやりたいって思う人もいれば、学校の先生になりたいって思う人もいれば、こんなふうな、うまくできてんな、世界はっていうのを。
面白い。それを考えるところが面白いなって思いました。
いや、だってね、世界に本当に、だって日本だけで言っても確か400万社ぐらいかな、会社って。4、500万社ぐらいあるんだっけな、確か。
そうなるんだ。
だから自分が知らない職業も山のようにあるはずだし。だからなんかそうやって世界を捉えてみると、まあ自分の中に、どんだけやりたいと思っても気が進まない領域があって当然だし、逆に誰に何言われなくても勝手にやってる領域があるのも当然だし。となると、まあ、うまいこと、こう、人を頼る、お金を払ってみるみたいな。前、防災の話を僕が対面でしたときに、防災関連とかってすごくやんなきゃとは思いつつ、まあ、いっかって後延ばしにしちゃうっていう人多分
そう
結
です
構多
ね。
いはずで、で、そんなとき
まあ、
に
ほ
も
とんどなん
し、
じゃないですか。
ね、ほとんどですよね。なんかパーソナル防災相談わかんないけど、もしそういうサービスがあったら、僕は受けたい。あなたの住んでる土地は、こういう感じですよ、みたいなのを教えてもらったりとか。で、こういう道具をセットするといいですよ。逆にこれは世間ではこの道具はいいとされてるけど、これはやめた方がいいですよ、とか。そういう
わ
サー
か
ビス
ん
あっ
ない
たら、
ね。
全
い
然
や、
受けたい。
ですよね。ありがとうございますっていうか、まあ、この間も本当に言いましたけど、本当にありがたいなと思って、あんまその今、時間使えてないですけど、ゆっくり亀のペースで考え始めてますよ。
お、え、そのサービス、
なんか
防
や
災
りた
の。
いなと思って、
あ、いい。絶対受ける人いる。それ
本
は。
業と別に。考
そ
えてい
れ
きたい
が。
ですね。
しかもね、専門性があるっていうのもでかいしな。
そうですね。なんか、それに関しても、専門性、まあ、確かにあるし、今やってる仕事も、防災の関係だし、学生時代、大学院生の時も防災のことやってきたから、きっと人の、周りの人よりは、平均的な人よりは分かってる。 で、まあ、だけど、
う
その、なんでしょう、まあ、さっきの話も通ずるんですけど、
ん。
やっぱりその、僕の出身研究室の、まあ、先輩だとか後輩だとか、出身の人たちの中には、もう自分とは比べ物にならないほどの熱い情熱で、もう
なるほ
そ
ど。
の、突き進んでる人見て、俺はそうなれてないってな、それこそなんか、トゥーハブ的な考えで見ていた。だからなんか、自分には違うのかなとか思っていたし。でも今思うのは、なんかそういう、先ほどね、提案していただいたような、サービスとかやってったら、僕自身は、その目の前の人に、すごい、まあ向き合うというか、なんだろうな。目の前の人に、貢献したいじゃないけど、そういう、貢献したいか、っていうような気持ちが大きいので、そういう活動をしていく中で、深まってくるんだろうな、みたいなのもありそうだし。
そう思うな。
だから、そういうのを始める前にいろいろ自分の中に詰め込んで提供するっていうのをなんか同時並行で深めていくのが合ってるのかなと思いました、今。
だし、もう、そのさっきね、言ってたように、こう、院でもやって、仕事でもやってっていう、その、まあ、平均的な人よりはっていう話もあったように、もうすでにそれ、僕からしたらそれ、教えてっていう状態なので、これって他の分野に置き換えてみれば、例えば僕は英語ほぼ喋れないけれど、でも、I'm Hide とか、なんかそういうのは言える、ハローとか、グッドモーニングが何かとかわかる。ってことは、ハローとかグッドモーニングとか、アイムヒデとかっていう意味が全く知らない人が、もしこの世界、まあ、いて当然まだ、英語で触れてない人は、その人を対象に僕が授業をするっていうことでお金をいただくのは、やろうと思えばできなくはないこと。なぜならその人にとってハローという単語は初めて出会うものであって、だからまあ、初心者向けの英会話講座とかだったらできるかもしれないし、だからウクレレ、レッスン会を来月。
ね、そういうことをね、おっしゃってましたよね。
そう、ウクレ
あ、
レレッ
来
スン
月。
会、そう、来月やるんですよ。もう二人
ええー、
来
そうなん
る
だ。
人が決まって。で、ウクレレのレッスン会なんて、僕はその音楽ずっとやってきたもんでもないし、たかが5年ぐらいやっただけでしかないんだけど、ただ初心者の人からしたら、5年間やっていることと、しかもまあまあそこそこ弾けるじゃんみたいな、もうそれで十分なんだろうなっていう、その、なんか、いきなりプロに教えてもらいたいとも多分思ってないどころか、逆に初心者がいきなりプロのところに行くってちょっとハードルが高い。からなんか、毛が生えたぐらいのできてる僕ぐらいが、むしろ教わりやすいっていうのはあるんだろうなとも思うし。
そうですね。それは、とても同意する。と同時に、なんか、お金払うじゃないですか。そういう、まあ、仕事とかビジネスになってくると。ここがなんか難しいというか、
なるほど。
なんだろう、どれぐらいの価値を求めるのか的な、あるいは提供できるのか的な、提供する側が、ことになってくると、なんでしょうね。なんか実力的なものを何を持ってるかみたいなのを無視できない面もありそうだなと思ってて、そのバランスというか
確か
考
にでも
え
根
たら。
付けに関しては僕ももう個人事業主になってから全部自分だから、めちゃくちゃ悩むし、めちゃくちゃ考えるし、本当にこの金額でいいのかなって何度も思いながらやってきたからすごいよくわかりますね、それは。
で、何でしょう。ヒデさんにとっての対話とかだったら、まあ、多分、まあ、かなりの実績だったり、やってきたこと、これまでのことがあるから、まあ、何でしょう。ウクレレよりやりやすいのかなっていうか、思うんですけど、どうですか。
やりやすいっ
考
てい
え、
うのは、そ
決め
の、
やすい。
値段ですか？
値段を決めやすい。
でもね、意外
そうでもない。
と、いや、どうだ、ウクレレはちょっとまだお金をいただいてやるっていうのが今度初めてだから、ちょっとまだその、値付け経験で言うと純粋な比較ができないんだけれど、 でもなんか質がちょっと違うのかな。どうなんだろう。確
質
か
です。
に。そう聞いてもらうと確かにどうなんだろうな。
え、やっぱりただのじゃないな。普通の人間関係とは違うから、仕
そうっ
事っ
す
てな
ね。
ると、
そうそうそう。
ね、お金のやり取り発生するじゃないですか。そうなると、感性とか、なんていうかな、多くの人から綺麗事と思われるようなこととかも無視できなくなってくる。まあ、それだけじゃいけなくなってくるというか。塩梅難しいですよね。
そうだね。いや、でもこれ、お金のテーマ、ちょっとこれは、ちょっと僕はこの、ワクワク領域というか、ちょっと楽しいな、これ考えるのは。
お、はい。
そうだな。なんかその、値付けをするときに、何を価値と置くのかっていうのはよく考えるところで、例えば、まあ、ウクレレレッスン会にしては、ちょっと今回は大々的な募集はかけなかったし、公に詳細ページは作ってないから、そこまで深くは考えずにやったけれど、でも例えば今後ちょっとこのレッスン会をもしコンスタントにやっていくとしたら、とか、あるいは対話プログラムみたいに半年ぐらいのなんか組んで、こう、そういうレッスンの定期的にやっていくみたいなプログラムをもし作るとしたらとかって考えたときに、僕が置きたい価値、そこで得られるものは、ウクレレが弾けるようになることではないっていうのがまず僕の中にある。じゃあ一体何を価値とするのかって言ったら、武蔵野プレイスで僕と一緒に歌ったり、口笛吹いたりしながら、わあ、楽しいとか、C と F と G7 と、Am と E7 とここら辺弾けたら、あ、もう結構いけるんじゃんみたいな感動。そういうワクワク感にこそ僕は価値があるなと思って。で、それって例えば大手の、まあ、いろんな音楽教室とかあるけど、もちろんそういうとこで、味わえるものもあるとは思うけれど、僕はかつてそういう大手のところに一回参加した時には、やっぱりちょっとカリキュラム的であんまり面白くなかった。なんか感
それ
動
は
は、
弾けるようになることが目的だから、
そうそうそうそう、
そこに向かっていくにはそうなりますよね。
そう。で、大体音楽経験者の人に僕もかつて何回か教えてもらったことがあるけど、大体みんな基本から教えようとする。いきなり弾かせない。まず持ち方からとか。なん
だって
か
大事ですもん。弾けるようになる に
そ
は、
う。
基本、意図基本が。
ただ、さっきの NISA の話じゃないけど、まずやってみた先に興味が出るから。だから僕はレッスン会まだやってないけど、勝手なイメージであるのは、もう初心者の方来てもらって、弾きましょうから入る。多分まあその。じゃあ C 行ってみようとかって言って。で、次じゃあ F。F はこことここで、はい。イェイ、ジャカジャカとかってやりながら。で、別に持ち方が、その力入ってたりとか、そのこのストロークのこの動きが、ちょっとぎこちなかったりしても何も問題がなくて、まず音が鳴った。やったねっていう。っていう、ここに僕は価値を置いてる感じ。レッスン会とか。で、じゃあ、こ
いい
れ
ですよ
に
ね。
値段をつけようっていう発想だし、まあ、対話プログラムも、半年間全12回の対話とチャットがあって、じゃあ、それでなんか頭が整理されたことに価値があるとかじゃなくて、やっぱりこの半年を通して、その人の中にあるいろんな、固定観念、思い込み、そういうのもそうだし、今まで信じてきたもの、そういうのがひっくり返っていって、やっぱそこに新たな発見と喜びと感動があって、僕はここに値段をつけてるっていうイメージだから、となると、自分の持ってるスキルがウクレレまだ5年程度のものであったとしても、でもウクレレ20年やってる人よりも、僕の方が圧倒的に感動を生み出せる可能性すらあるっていう、だから値段をどこにつけるかっていうのは、すっごく考えてるところかな。
確かに面白いですね。
そう、お金のことはね、僕もなかなか人と話す機会がなくて。 ここまで突っ込んだ話は。
なるほど。僕はそういうことを全くしたことがないので、その何かサービスを作って誰かに提供するとか、値付けをするとかって経験ないので、今、すごい興味深く聞いてます。これからやるかもなと思いながら。
でも僕も思い返せば最初は対話も、まず無料モニターから始めたし、一回数千円みたいなところから、だんだんっていう感じだったから、思い返すと、そうだな、最初は難しか、その、どうやって値段つけたらいいんだろうとかっていうのは、悩みながらやってきたけれど。
ありますよね。しかも、対話なんて世の中にそんなないから。前例が少ないですよね。
そう、相場もないし、みたいな。
確かに。
でもそれはだから、じゃあ、相場がない中でどう値段をつけるのかっていうのを考えたときに、自分にとっての競合はどこになるんだろうってことを考えると、僕はそのコーチングとかカウンセリングとかっていうものが競合ではないっていうことが僕の中で分かった。僕のやってることはコーチング、カウンセリングとは質が違くて、じゃあどこが競合なんだってなると、海外旅行とか。海外旅行の世界遺産の目の前に立った時に、うわ、すげえって感じたあの瞬間の感情が僕にとっての競合だな、みたいな。例えば。まあ、あとはミュージカルとか演劇とか、絵画鑑賞とか。でもそういうものって言語じゃない領域で人間の内面的な深いところまで触れてくれるから。だからよくわかんないけど、小説読んでたら涙が出た、映画見たら涙が出たとか、思わず、みたいなのって、言葉じゃないからこそいけるんだけれど。でも扱ってる領域とかは結構僕は近いなっていうのを勝手に自分の中では置いていて、特にその海外旅行での経験とか。で、僕はその海外旅行に行った時に見れるような景色とか、なんか素晴らしい歌声で僕が翔さんのことを魅了するとかはできないけど、でもじゃあ何ができるってなったら言葉の世界で翔さんの内面に入っていって一緒にそこを冒険する。で、その内面を書き換えるっていうその旅は僕は一緒にできる。となるといくらなんだっけっていう発想になっていって、
いいなぁ。めっちゃ勉強になるの。
だからそう、競合をどこに置くかっていうのも、だから、防災のもしなんかお仕事をその個人でやるってなった時に、前もなんか防災系 YouTuber とかの話もあったけど、果たしてその人たちが本当に競合なのかっていうことを、考えてみるといいかもしれ
なるほど。面白い。
ない。
なんか、そればっか考えてました。ばっかっていうか、今、同じ分野で、似たような発信をしてる人とかいるかなとかっていう視点でしか考えられてなかったんで、質ですね。
そう、
やっ
質。
ぱり。どの分野、ジャンルじゃなくて。確かに。
例えば、防災。例えば、仮に翔さんがやる防災って、何が価値なんだろうかって考えたときに、まあ、勝手にじゃあ僕がお客さんとして、翔さんにその防災のことを教えてもらう何か受けたとしたら、やっぱり、その、ただ知識が入るとか、なんかそういうことだけじゃないと思うんですよね、その。なんか翔さんとの関わりだからこそ見れる防災の世界があって、翔さんとのこの対話だからこそ、なんか、あ、防災のこともっとやってみようって思うワクワク感があったりとか、ってすると、じゃあそれ何なんだろうかっていうのがちょっと言語化できると、競合はもしかしたら防災じゃなくて、わかんない。仮にじゃあ生命保険かもしれないし、とか、なんか違う領域のところにあるかもしれないし。どうなんですかね。もしやるとしたら。
まだ今、ダイレクトに競合の話に入れないんですけど、僕が防災というものにおいて、防災というか災害に備えるっていうことに対して、大事だと思っていること ていうのが、なんだろう。自分が大事だなと思える人だったり場所を作る、増やすっていうことだと思ってて。要は、誰を守りたいのかとか、誰のことを大事だと思うのか。つまり、例えば、どっかで大きな地震とかが来たってしまったときに、あの人大丈夫かなって思えるような、つながり、関わりを作るというか何でしょうね。まあそういう関係性を築くっていうことが大事で。なんだろう、そうすれば、自動的にはとは言いませんけど、必要な、行動っていうか、何したらいいかって自然と出てくる。そっちの方が大事で、具体的に何を備えるかとか、買うかっていうのは、その後。
いいじゃない。そういうことじゃない。いい。それそのままサービスページに書いて、もう作れる、作れる。
そう。だから、一つの正解はないし、ある程度の望ましいものみたいな、あとは、これは絶対違うみたいなのはあるけれど、本当にケースバイケースで、自分がどういうことを優先して大事にしている人で、家族はどういう人で、どんな、なんでしょう。まあ、病気とか、いろんな条件があって、で、どこに住んでとか、っていうことによって全部変わってくるから、だからそういうのを、なんでしょう。一緒に考える。で、それだけに終わらなくて、人と人、自分とその人の関係性を作りたいみたいなところが大きいです。
もうだから今言ったことは、翔さんの思想だし、それをじゃあ防災系 YouTuber の人が一語一句違わずその同じこと言うかって言ったらそんなわけないし。だから
多
今
分、
も
その
う、
YouTuber、すみません、YouTuber の人たちは、一人でも多くの人に知ってもらいたいっていうのが大きいと思うんです。だから YouTube っていう場を使ってるし、SNS。
だからその人にとっては目的はそこになるわけですね。価値というか。
僕はそれも大事だと思うんですけど、なんか、それだと、あんまり気持ちが入らない。
わかるわ。
やっぱり目の前に人がいてほしくて、その反応をリアルに、リアルタイム、ダイレクトに観察、見たいっていうところが大きいです。
いや、そう、だからさっきの翔さんのその話を聞いてて、僕の中での見え方が変わったのが、防災とか、地震への備えっていう言葉から連想されるのは、やっぱりすぐ、もの、何か、ガスコンロ必要なんじゃないかとか、じゃ避難経路どうなんだとか、なんかそういうすぐにそっちをやんなきゃやんなきゃって思ってたけど、でも翔さんのその話を聞いたときに、防災に取り組むっていうのは、なんか自分の中にある愛とか、その愛の関係っていうのをこう思い出させてくれる、あ、そういう世界なんだなっていうのを僕の解釈だとそういうふうに感じることができて、だから防災に取り組むってなるとどうしてもこうなんか時間もお金もかかるしめんどくせえなとか思ってたけど、でもなんかそっか、
いや、まあ
翔
それは
さんがおっしゃ
ね、
ってる。
そうなんですよ。時間もお金もかかるし、めんどくせえんですけど、なんかそれを超えるだけのものがあるとできますよねっていう。
っていうのを言ってもらえて僕は気づいた。翔さんが。ってことは、
よかった。
翔さんがこれをもし発信し続けたら、そこに気づく人がちらほら増えていって、 で、確かに言われてみればそうかもな。愛を思い出すことになるし、愛する人が大丈夫かなって、確かに今地震来たらって、あの人とこの人とって確かに思い浮かぶよなっていうことも一緒に翔さんと対話しながら、じゃあどうしましょうかって、その人個人のもうパーソナル防災を翔さんがやりますって、何かそういうサービスを打ち出したら、受けたいっすね、僕は。やりたいな、それは。
嬉しい言葉をありがとうございます。
だから
頑張りたい
もうできる。できるって思う、僕は、できる。
な。やっ
やれ
た。
る。やれる。で、あとは、だから自分の中に、もう当たり前になっている防災に対する思想とか、で、いや、もう当然大事でしょって思ってるものが意外と、他の人にとっては、僕だったら例えば、自己肯定感高めようじゃなくって、いかに自己否定を終わらせるかが大事なんですっていうことを僕は、よく言ってるし、自分の思想の中では当然なんだけど、でもじゃあこれ、23歳の頃の僕はどうだったかっつったら、いや、もう自己肯定感高めなきゃ、もうその頭一色だったし、今でもそういう自己肯定感高めるっていう意見の方がやっぱ支持されるところもあるだろうから、だから自分の中に当たり前になってる思想をもう擦りに擦って見えなくなるぐらい何度も何度も言い続けるっていうことをやった時にようやく、何かその思想に共鳴してくれる人が集まってきて、あ、ちょっと私も自己否定の問題取り組んでみたいとか、そういうふうな人たちとこうつながる、出会うっていう。だから今今日のこのさっきズームでちらっと言ってた翔さんの思想っていうのをもっと聞きたいなと思うし、なんでそう思うのかとか、どうしてそう思うようになったのかとか、そういう歴史とかも知れたら、いや、ファンつくっしょ、もうっていう。いけるっしょっていう感じが僕は。
すごい。なんか、希望が湧いてきますね。
いける。いけるいける。
うなんですね。ありがとうございます。
パーソナル防災とかあんの
え、
かな？
あります、一応。
あるんですか？
パソボっていう、
パソボ調べてみる。パーソナル防災サービス、パソボ。
あります。自分に必要なのが何かはすぐ見つかるみたいな。見つかるっていうか、診断してもらって。まあ、これは、なんか僕の、いいと思う価値観とも結構近いというか、こういうのは大事だよなって思いました。
もうでも、パソボよりももっとパーソナルになるでやれるっていうのは
って
強
こ
みっ
と、
す
って
よ
こと
ね。
ですね。
そうそうそう。いや、やっぱね、いや、今のこの時代の流れとか、そういうの的にも、誰から買うかが本当に大事なんだなっていうのは、もう何年も前からだけど、ますます感じる。
それこそさっきのウクレレもね、そうですよね。まさに。ヒデさんだからっていうところですよね。あとはその人と体験自体に、まあ、価値というか、いいなと思ってもらう。
い
そ
や、
れは
で
本当そうなります。
も、今日のだからさっきの防災っていうのは、だからいろいろ準備の前に、まず翔さんが言ってた思想の部分。そこ、ああ、確かにって今思って聞いてた人たちは結構多いんじゃないかなって思うくらい。
ああ、そっか、これ、聞いてもらえるんじゃん。
そう。
全然考えずに喋ってました。そっか、ああ、いいな。普通になんか、いつもの対話の感じでやってましたけど。あ
確かにね、ズームだし。
れは対話のアトリエだったっ
ア
ていうこ
ト
と
リエ
で、
だったっていう。
ぜひ聞いてください。
いや、でもなんかその空虚感みたいなもので、ちょっと冒頭の方あったけれど、なんかそこを解いていく鍵の一個に、僕はこの自分ならではの活動や、自分にしかできない何か小さな仕事を作るっていう、僕の言葉と小さな仕事、僕のタイアプログラムも、それも、僕のイメージだとなんか小さな仕事だし、なんか生業というか、 なんか工房みたいなイメージなんですよね。その自分で手作業で動かして対話プログラム作っ
おお。
て、で、自分で作ったものを店頭に並べて、どうですかって、僕こんなん作って、いいんですよ、これみたいなのをこう売ってみて、で、またフィードバックもらって、また工房でこう作り直してっていうことを、っていうのがね、なんかこう、空虚感と対極の位置にあるというか、なんか図工でなんか物作ってる時の、紙粘土でなんかいろいろね、小学校の時作ったりとか、なんかあの時ってすごい僕は充実してたなっていう、まあ無理やりやれって言われてる時はちょっとわかんなかったけど、楽しいと思いながら粘土やってる時とか、なんかあの感じって、空虚感から脱却する一つの大事な手がかりになるんだなっていうのは。
そうですよね。なんか作ってるときって楽しいですよね。生み出してるときっ
生み
て。
出してるとき。しかもそれを誰かに受け取ってもらってるっていう状態だから、一人で飯作って一人で食うのも、まあ楽しいけど、やっぱね、なんか好きな人とか、家族とかに、ね、一緒に食卓囲んで、あ、これ美味しいねとかって言われたら、やったーってなるし。
やってみたいな、それ。まだ誰かに食べ物を、食事を作ったことはないんで、やってみたいな。
そう、やっぱあの時ってね、だって空虚感なんて感じないよなって今思うと、その、人に飯
確
振る舞って。
かになさそう。
いや、本当なんか最悪、なんかうざいやつがなんかこの飯まずいねとか言ってきたらクソって思うけど、でもなんか本当に大切な人と一緒にご飯作って食べたりとか、友達と、まあ合宿、キャンプとかで一緒にみんなでご飯食べたりとか、なんかあの時って、すっごく満たされる感じがあるなってい
わ
う。
かる。わかる。誰かに作っ、誰かっていうのは違うな。自分の好きな人に作ってもらうご飯というか、美味しいですよね。
そうなんだ。なんだろうな、あの美味しさっても
ね。
う。なんかよくさ、お袋の味とかそういう言葉もあるじゃないですか。その、やっぱり母ちゃんの飯だな、みたいなこととかって。結局だから、味の優劣だけで言えば、そりゃ、世界的な有名なシェフとかの方が、そりゃ、きっと、その、何、測れる評価で言うと、上なのかもしれないけど、そんなものはもう関係ないわけですよね、息子たちからすると。いや、ばあちゃんが作ったあの切り干し大根の味、今でも覚えてるみたいな、僕もその、あれはもう世界のどこにも、だから比較なんてしてくれるなって思うしね。
やばい、食べたくなってきた。いや、おばあちゃんのコロッケを食べたくなってきましたっ
ああ、
ていう。
そうそう。いや、それよりもなんかこっちのシェフが作ったコロッケの方がうまいですよなんて言われたら、お前何言ってんだよってね。俺のばあちゃんがうめえって話、ただそれだけだよっていう話らしい。
いや、そう。なんで、比較じゃないんですよね。
そう
そうい
そう、比
う
較じゃない。
感じの。
だからなんかその、僕がさっき言った小さな仕事、自分にしかできない小さな仕事っていうのはやっぱ比較じゃないところに成り立たせることができるから、だから、僕が対話屋さんって名乗ってる理由もそこにあって、もし僕が世の中の既存の何かこう、なんとかコーチとか、なんとかカウンセリングって言った瞬間に比較の棚に入ってしまうから、だから僕は対話屋さんだし、コーチングでもカウンセリングでもない深く考える対話っていう領域を僕が作ったのをやりました。ちっちゃいものです。そのコーチング市場とか、カウンセリング市場で言ったらすごいとんでもない規模のお金が動いてるけれど、僕の方はちっちゃいかもしれないけど、これが僕のアトリエで、工房で作ったもので、なんか街の外れにある小さなパン屋さんみたいなイメージかもしれないな。でも、
いいですね。
通う人はずっと通うみたいなことだったり、多少高くても買うと思うし、そういうのって。なんかそういうの作ってるとね、なんだろうな、充実感というか、好奇心が枯れていかない感じがするかな。
そうですね。そういう場があるっていいですね。表現的には所有と一緒になっちゃうけど、そういう場を持ってることっていいなって思いました。
なんだろうな、なんか、その、所有、 は所有なんだかもしれないんだけれど、これもまた質が全然違うものになっていく。だから、僕も対話屋さんとしてやってるものの、どっかのタイミングで名前は変わるんだろうなとは思うし、下手したら対話じゃない領域に行くこと可能性もあるなと思いながら、今、こうやっているから、いや、本当それこそ、わかんないけど、急にウクレレ一本になるかもしれないし、と思いきや
面白そう。
料理研究家みたいになるかもしれないし、という、そういう余白が残ってる状態で、今、工房を営んでるみたいなイメージだから、なんか絶対にそれを、なんか所有して手放したくないみたいなこととは、ちょっとまた違う感じがするのかな。
なんか執着とも近いとか言っておっしゃってましたよね。
あ、
動画
所
の中で。
有。
そういう。そっか。
まあ、微妙なニュアンスだけどね、ここっていうのは。
面白いなこういう話。
いや、ちょっとでも、ぼちぼち1時間ですか？これ、
い
もう
や、
た、
本当だ。
あっという間に。
え、1時間経ちましたよね、これ。経って
ねえ、
ない？もうちょっと。
多分経ってんのかな、これ。あれ？今日14時から繋いでるから、多分1時間ぐらい経って。いやー、でもちょっとこれ僕も
いい、
今日、
い
なんか思わず、その、お金の話とか、自分の仕事、活動への考えとかを話したけれど、これなんか、あんまり頻繁に発信してきてないから、だからちょっと今日僕も翔さんにいろいろ問いも立ててもらって話してみて、改めて気づいたこともあるし、やっぱり、この小さな仕事を、こうみんなちょっとでも、だからもう一月に1000円でもいいから何か自分で生み出したものを買ってもらうっていう経験が日常のどっかにあ
いい
る
だね。
と、そう、もう本当世界変わるんだよっていうことを、結構前から伝えたいところではあったから、いや、でも本当初めて500円もらった時の感動とかも今でも忘れないし、初めて自分で生み出したのは確か本当数円とか、ブログを作って
ブロ
その
グ、はい。
広告収入で数円ぐらい入った時の感動とかも今でも覚えてるし、自分がこれ動かなかったらこの数円、数十円生まれてなかったんだよな。つまり自分が動いたから、この世界にお金っていうものが動いたし、それによって誰かが笑顔になったし、みたいな。なんかそういうのがね、日常にあるといいんだよなっていうのを常に思っているので、なんかそんなことも今日、翔さんと話せてよかったなと。
いや、し、これ、すごい大事な回、まあ、いつもなんだけど。これまで毎回そうでしたけど。これはまあ、何回でも弾けるので、
いや、
ス
で
タイ
も
ルで。
大事な回、本当に僕にとっても。いや
どこですかね。
ー、そうっすね。でも僕はもう翔さんがやってる未来がもう結構見えたので、
見えた。
見えた。ぜひそのやりたいという気持ちがもしあれば進んでいって大丈夫です。
あ
絶
りが
対
とうござ
大
い
丈
ま
夫。
す。自分の中でもいろいろこういった、コメントいただいたのも含めて、自分で言語化したのも含めて、こうなんか、意外といけるかもって思ってきました。
いけるんです。いける。
ありがとうございます。
いや、そんなところで。お知らせで言うと、まずこの対話のアトリエに出てみたいな、話してみたいなと思ったクライアントさんたち、もう終わってる方でももちろん大丈夫ですけど、もしいたら、連絡ください。っていうのと、あと、直近で言うと、あれか。それこそ今日工房っていう名前がたまたま出しましたけど、思想工房ゼミ第2期を、来月からスタートするんですけど、それの事前募集が今日6月13日からスタートということで。今絶賛作り中ですので、もしそちらも興味ある方は僕に連絡いただくか、スタイフをいろいろ聞いてみてください。 はい、ということで、今日は翔さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではでは、失礼します。